7ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会、議会総務課、電話 463-0549、ファクス 463-0307。令和4年第3回朝霞市議会定例会。令和3年度、2021年度、朝霞市一般会計歳入歳出決算認定についてなど、15議案を審議。令和4年第3回朝霞市議会定例会は、8月29日月曜から9月26日月曜まで、29日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から15議案が提出され、慎重に審議した結果、15議案を可決認定しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案審議結果は市ホームページに掲載しています。QR コードが掲載されています。現在の7ページ、上からおよそ3分の1、左端です。または、朝霞市議会、議案・請願審議結果で検索。はじめに、議案審議。議案第62号、令和3年度、2021年度、朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について、認定、賛成多数。説明、歳入536億7827万7403円、歳出507億3870万7102円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、市税、地方消費税交付金、国庫支出金、県支出金、市債などです。歳出の主なものは、会議録調整等委託料、公共施設マネジメント基金積立金、住民情報システム借上料、介護給付訓練等給付費負担金、児童手当、新型コロナウイルスワクチン接種委託料、各種個別予防接種委託料、公的資格等取得補助金、市民農園管理委託料、プレミアム付き商品券事業費補助金、事業者応援支援金、道路用地購入費、自転車駐車場等指定管理料、朝霞地区一部事務組合消防負担金、学校の給食まかない材料費、図書館施設改修工事などです。質疑、集団接種事業の取り組みについて、大橋正義議員質問。新型コロナウイルスワクチン接種事業の取り組み、集団接種事業、令和3年度分国費負担約10億3000万円の主な内容についてお聞きします。子ども健康部長答弁。接種件数は1回目11万3391件、2回目11万1802件、3回目4万7006件で、そのうち集団接種を行った総合体育館、産業文化センター、市民会館での件数は合わせて4万1473件です。主な内容は集団接種会場での医師・看護師への謝金、接種券の郵便料、市外の医療機関で接種した場合に予診票の取りまとめを行う埼玉県国民健康保険団体連合会へ支払う事務手数料、市内医療機関への接種委託料、総合体育館、産業文化センター、市民会館における集団接種会場設営委託料、予約の受付相談など、電話対応を行うコールセンター業務委託料などです。新型コロナ生活困窮者自立支援支給事業、富山真紀議員質問。支援金を支給した108世帯中44世帯は支給が続いていて、支給が終わった64世帯中常用就職につながった人8人、生活保護になった人3人という結果だと聞きました。 新型コロナで生活困窮に陥った世帯が自立できるようにと、休職していることが条件の支援ですが、8分の1しか就職につながっていません。就職、生活保護以外の53世帯は、職に就かなくても生活が回復したのでしょうか。福祉部長答弁。生活困窮者自立支援金は、原則3ヶ月受給することになっていますが、毎月、休職活動の報告をいただくとともに、福祉相談、または生活保護の相談を希望されるかという意向も伺っています。支給が終了した後は、相談員が直接連絡し、生活状況の確認や、必要時には継続して相談に応じるというフォローをしています。市税収入と市民生活の状況。本田真紀子議員質問。2021年度の市税収入は、2020年度に比べ2億5000万円余り減となっています。個人市民税における所得階層別納税者数の動向、法人市民税の資本金、従業員数等の規模別の納税事業者数の動向について伺います。総務部長答弁。個人市民税の納税義務者について、昨年度と比較しますと、200万円以下の階層が1258人増加する一方、200万円を超え700万円以下の階層が236人減少しており、長期譲渡所得の減少のほか、社会情勢を踏まえると、新型コロナウイルス感染症による影響も否定できないものと捉えています。また、法人市民税の資本金等別の状況について、全体で81社増加している一方、調停額は約4476万円減少しており、その要因としては、企業収益の減少のほか、新型コロナウイルス感染症による影響も否定できないものと捉えています。8ページ。一般会計の決算の特徴。黒川茂議員質問。2021年度の決算では、新型コロナウイルスの感染拡大という状況の下で、通常年は400億円を超える程度の財政規模が500億円以上になり、実質収支額も10億円ぐらいのものが28億円にもなっていますが、考慮しなければならない中で、繰越金のうち使途の自由になるものはどの程度と見ていますか。総務部長答弁。歳入歳出差引残額から翌年度に繰り越すべき金額を除いた実質収支額は約28億円となります。このうち9億円は補正予算でも計上していますが、令和3年度のみの各種給付金の返還金となり、実質収支の半分14億円は法定の基金積み立てに回すため、最終的に繰越金として5億円を補正予算の財源として考えています。安心して水遊びができる河川に。山口光悦議員質問。アドマチック天国で朝霞市が取り上げられ、楽しそうに川遊びをしている子どもたちの姿が映し出されました。ここ3年で少し河川が汚れてきています。安心して水遊びができるように川を浄化することに力を入れるべきではないでしょうか。松戸市のように条例を作って行政と市民と企業が川を守る取り組みを行うことや、川底の定期的な浚渫などを行うほか、市民の協力で生活排水対策を講じるよう市が発信してはいかがでしょうか。市長答弁。黒目川は朝霞市に残る貴重な自然ですので、市民の皆さんのご協力をいただいて、自然を守っていかなくてはいけないと思っていますし、それには当然、水がきれいでなくてはいけませんので、周りの工場や個人の皆さんのご協力をいただいて、黒目川を守っていこうという発信は、今後行っていきたいと思います。議案第63号。令和3年度、2021年度、 朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定賛成多数。説明、歳入114億210万7113円、歳出111億4976万8835円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、国民健康保険税、県支出金などです。歳出の主なものは、療養給付事業、高額療養費支給事業、国民健康保険事業費納付金などです。議案第64号、令和3年度、2021年度、朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定、賛成多数。説明、歳入84億251万947円、歳出80億8335万8168円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、65歳以上の第1号被保険者分保険料、介護給付費交付金などです。歳出の主なものは、居宅介護等サービス給付費負担金、施設介護サービス給付費負担金、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業にかかる委託料などです。議案第65号、令和3年度、2021年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定、賛成多数。説明、歳入13億5871万6709円、歳出13億5665万6828円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料などです。歳出の主なものは、一般管理事務費、徴収事業、後期高齢者医療広域連合納付事業、保険料還付事業などです。議案第66号、令和3年度、2021年度、朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、原案可決及び認定、賛成多数。説明、剰余金の処分については、当年度未処分利益剰余金のうち3億840万4096円を資本金へ組み入れ、減債積立金に1億2884万5000円、建設改良積立金に1億2884万5597円を積み立てるものです。決算については、収益的収入額24億1094万4947円、収益的支出額21億542万4332円、資本的収入額3億517万5700円、資本的支出額10億9379万6028円で、この決算を正当なものとして認定するものです。収益的収入の主なものは、水道料金、水道利用加入金などです。収益的支出の主なものは、懸垂受水費、職員人件費、委託料、修繕費などです。資本的収入の主なものは、企業債です。資本的支出の主なものは、泉水浄水場、軽装設備更新工事、水道施設耐震化事業、漏蓄管更新、及び水圧不足改善事業などです。9ページ。議案第67号、令和3年度、2021年度、朝霞市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、原案可決及び認定、賛成多数。説明、剰余金の処分については、 当年度未処分利益剰余金のうち3億2249万3000円を減債積立金に、3億2249万3967円を建設改良積立金に積み立てるものです。決算については、収益的収入額24億5786万2027円、収益的支出17億9975万5989円、資本的収入額5億2187万1800円、資本的支出額7億615万7490円で、この決算を正当なものとして認定するものです。収益的収入の主なものは、下水道使用料などです。収益的支出の主なものは、職員人件費、委託料、修繕費などです。資本的収入の主なものは、企業債、国庫補助金などです。資本的支出の主なものは、支線7号線ほか下水工事などの汚水整備事業、大和溝沼地内、調整地、築造工事などの雨水整備事業です。議案第68号、令和4年度、2022年度、朝霞市一般会計補正予算、第3号、原案可決、賛成多数。説明、補正額は31億6837万4000円の増額で、予算総額は499億3644万3000円となりました。歳入は地方特例交付金、地方交付税、繰入れ金、繰越金、諸収入などを増額し、国庫支出金、支債を減額しています。歳出は介護保険特別会計繰出金、健康増進センターなどにおけるトイレ手洗い機自動水洗化の経費、クリーンセンターの光熱水費、ふるさと納税にかかる経費、消火栓新設及び維持管理費負担金、小中学校におけるトイレ手洗い機自動水洗化のための校舎改修工事などを増額します。また、新たに計上するものは、長公園や放課後児童クラブなどにおけるトイレ手洗い機自動水洗化の経費、朝霞中央公園野球場における施設改修工事です。議案第69号、令和4年度、2022年度、朝霞市国民健康保険特別会計補正予算、第1号、原案可決、全会一致。説明、補正額は2億1707万円の増額で、予算総額は113億2348万7000円となりました。歳入は、県支出金、繰入れ金、繰越金を増額しています。歳出は、保険給付費、保険事業費、諸支出金を増額しています。その他、今回の補正における歳入歳出の差し引き額を、財政調整基金等積立事業に積み立てます。議案第70号、令和4年度、2022年度、朝霞市介護保険特別会計補正予算、第1号、原案可決、全会一致。説明、補正額は3億4025万1000円の増額で、予算総額は84億6342万3000円となりました。歳入の主なものは、繰入れ金、繰越金を増額しています。歳出の主なものは、介護認定審査会費、介護保険保険給付費支払い基金積立金、令和3年度決算の確定に伴う国・県支払い基金への返還金、及び一般会計繰出金を増額しています。議案第71号、令和4年度、2022年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算、第1号、原案可決、全会一致。説明、補正額は205万9000円の増額で、予算総額は16億1224万2000円となりました。 歳入は繰越金を増額しています。歳出は令和3年度の水道整理期間分の後期高齢者医療保険料、一般会計繰出金を増額しています。議案第72号、令和4年度、2022年度、朝霞市下水道事業会計補正予算第1号、原案可決、全会一致。説明、令和3年度から令和4年度までの2カ年の継続事業である、大字溝沼地内調整池築造事業について、物価上昇に伴う建設資材等の高騰などにより、事業費を4億2000万円増額し、事業期間を令和3年度から令和5年度までの3カ年に変更するものです。溝沼調整池の工事について、田辺敦史議員質問。朝霞第10小学校の近接地で進められている溝沼調整池の工事は、近年のゲリラ豪雨や台風の影響を少しでも軽減させようと計画され、雨水管理総合計画。昨年度より始められたものです。落札金額7億1650万7千円。契約の状況と今回の補正予算で出された工事変更の具体をお伺いします。上下水道部長答弁。この工事は令和3年度から2カ年の継続事業として、令和3年10月、佐藤林特定建設工事共同企業体と7億1650万7千円で請負契約を締結し、現在施工中です。事業費の変更の主な理由は、大きく分けて4点です。1点目は、物価上昇に伴う建設資材等の高騰により、1億3280万7千円の増額。2点目は、掘削土砂について、約1万3000立方メートルの残土処分のうち、約8000立方メートルの土質が想定以上に悪く、処分先等の変更により、1億820万円の増額。3点目は、安全対策の向上を図るために、資機材や残土の運搬経路を黒目川堤防を通る経路に変更したことに伴い、仮桟橋等の仮設工の見直し等で9840万円の増額。4点目は、当初の工法で高野板を予定深度まで打設することができず、工法を変更したことにより、2億1300万円の増額。工期の延長については、高野板の打設工法等の変更に伴い、当初に比べて施工に時間を要することとなったために、令和6年度まで工期を延長するものです。10ページ。議案第73号。朝霞市職員の育児休業等に関する条例、及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、地方公務員の育児休業等に関する法律等が改正され、育児休業の取得回数制限が緩和されることに伴い、育児休業の再度取得に関する規定を削除するなど、所要の改正を行うほか、国家公務員において、育児参加のための休暇の対象期間が拡大されることから、本市においても同様の改正を行うものです。議案第74号、朝霞市税条例等の一部を改正する条例、原案可決、全会一致。説明、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、個人市民税では、住宅借入金等特別税額控除の内容の見直し、及び適用期限を延長するほか、上場株式等の配当所得等にかかる住民税の課税方式を所得税と一致させる等の見直しを行うものです。固定資産税では、DV 被害者等の支援措置として、登記情報に追加される居所等の情報を保護対象に追加するものです。議案第75号。 朝霞市手数料徴収条例等の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、長期有料住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、新たに長期有料住宅維持保全計画の認定申請にかかる手数料の額を定めるほか、所要の改正を行うものです。議案第76号、工事請負契約の締結について、原案可決、全会一致。説明、赤焼け排水機場ポンプ増設工事について、請負契約を締結するものです。
一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。総務関係、ペット同行避難訓練の実施を。遠藤光弘議員、質問。ペットの災害対応について、これまで何度も訴えてきました。地域防災計画にペット同行避難の記載や、ペット防災手帳が形となり、避難所のペットのスペース確保も丁寧に進めていただきました。今後は実際にペットを連れた避難訓練をやるべきです。まだペット同行避難できることを知らない方もいると聞いています。ぜひ総合防災訓練を機に実施はいかがでしょうか。可能であれば小規模でも事前の開催を要望します。さらに改めて飼い主さんへ日頃からの啓発もお願いします。危機管理官答弁。現在実施している避難所開設訓練では、ペットに見立てた模擬の段ボール箱を使用し、ペットを連れて避難者が避難所に来た場合の受付での対応と、避難所で生活する上での注意事項等の共有を図っています。令和5年度に実施予定の朝霞市総合防災訓練の中で、各小学校での避難所開設訓練も実施する予定ですので、訓練が実施される小学校のいずれかにおいて、実際の犬等のペットを連れた避難者による訓練が行われるよう検討していきたいと思います。市民環境部長答弁。ペットの同行避難については、ペット防災手帳を活用するほか、広報や動物愛護パネル展、講演会などを通じて引き続き周知、啓発に努めていきます。その他の質問項目、デフリンピックに向けての支援を、バリアフリー対策の見直し、心のバリアフリー推進、要介護高齢者のペットの世話について、ほか、LGBTQ の取り組みについて、山下貴明議員、質問。埼玉県議会では性の多様性を尊重した社会づくり条例が成立するなど、社会的な関心はより高まってきています。本市では市民等に対して理解を広めながら、近隣自治体と連携しつつ論点を整理し、課題解決に向けた取り組みを進めているところです。大野知事も直ちに対応すべき課題として、自治体や関連団体と連携を深めていく姿勢を表明しており、本市においても早期の取り組みが期待されているところと考えますが、本市の見解をお伺いします。市長答弁。パートナーシップ制度については、県内の各自治体において導入が進んできていることは承知しています。そういった中で県は、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例を制定し、本年7月から施行しています。条例では市町村が様々な施策を実施するための情報の提供、助言、その他の必要な支援を行うこととしています。私としても大きな一歩を踏み出したものと考えています。本市としても県との連携を図りつつ、近隣市との会議を重ねるなど、今後スピード感を持って取り組んでいきたいと考えています。その他の質問項目、道路管理について、市政情報等の発信について、11ページ、 投票済み証明書に創意工夫を。佐久間健太議員、質問。投票済み証明書は有権者の方が投票したことを自治体の選挙管理委員会が証明するもので、発行について公職選挙法の規定もなく、工夫する自治体が増えています。志木市では投票済み証明書に市の地形を鳥と投票箱に見立てたイラストの活用や、市のマスコットキャラクターを活用しています。投票済み証明書にデザインやイラストを取り入れることについて、朝霞市のご見解をお伺いします。選挙管理委員会委員長答弁。投票済み証明書については、一部の自治体でご当地キャラクターを掲載した証明書を発行し、投票率向上のための取り組みをしていることは存じています。投票済み証明書の発行には法的な根拠がないことから、その様式、デザインは各自治体によって様々ですので、今後、他の自治体の事例等について調査・研究していきます。その他の質問項目、開票立ち会い人の決定者へ丁寧な案内通知を、来年度予算編成について、斉藤博道議員、質問。来年度の予算編成の時期が来ました。前回から必要な事業を積み上げながら財源とともに全体で調整する方式から、各部に金額の枠を割り振って事業を振るい落とす方式に変わりました。その結果、補聴器補助の廃止、重度心身障害者手当の削減などが実行されました。枠の配分が適正なのか、部を超えた調整の重要性などの課題があります。現場の声を踏まえ、真に必要な事業を実施するために、どう改善していくのでしょうか。総務部長答弁。部を超えた優先順位をつけなくてはならないものの対応は、政策企画課における実施計画ヒアリングに財政課長も同席することで、真に必要な事業を計上しているか等の確認をして、全体的な視点で調整をしています。調整については、政策部門とどのような方法が可能なのか再度考えたいと思いますが、必要なものをどんどん言ってくださいという方法で進めてしまうと、今度は枠配分方式の考え方が破綻するようなことにもつながりかねないという懸念もありますので、どのような形で進めていくかについては検討したいと思います。その他の質問項目、立地適正化計画について、土地利用規制法について、職員の定年延長について。
次は、教育環境関係。ケアラーの実態調査と支援の拡充。福川貴子議員、質問。ケアラーとは、家族など身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活のお世話や援助をしている方のことです。また、同じことをしていても、年齢が18歳未満の方は、ヤングケアラーと言われています。このことは特別な存在ではなく、誰もがなり得ることで、様々な悩みを抱えていることがあります。だからこそ、身近な人が気づき、支援することが必要です。学校側から、まず調査してもらい、気づいたら、声かけ支援をしてあげるなどできないか、市の考えをお聞きします。学校教育部長答弁。子どもたちにヤングケアラーについて正しく知ってもらうため、昨年度小学校4年生から6年生及び中学生を対象に、埼玉県教育委員会の啓発リーフレット、ヤングケアラーって何?を配布するなど、啓発に努めてきました。各学校においては、担任を中心として、児童・生徒の日頃の見守りと行動観察を注意深く行い、いつもと違う様子等が見られる場合には、こまめに声かけを行ったり、話を聞いたりすることで、相談しやすい環境づくりに努めています。 また学年の教職員や専科の教員、養護教諭、支援員とも情報を共有しながら、複数の教職員で実態把握に努めています。ヤングケアラーと思われる児童生徒を把握した際は、教育相談部会、生徒指導部会だけでなく、状況に応じて関係機関と連携して、ケース会議を開催するなど、様々な立場から支援策を取れるよう対応しています。その他の質問項目、朝霞台駅のエレベーター設置について、高齢者が安全に運転して社会生活を送れるよう市ではどう取り組むか、新型コロナウイルス交付金。12ページ。各小中学校の校庭利用と児童への配布物。田原良議員質問。放課後や夏休み等、校庭で野球等のボール遊びをしていると学校から注意され止められる。子どもたちがのびのびと野球等ボール遊びができるよう校庭を子どもたちに存分に利用させてほしい。このような声が多くの保護者から寄せられます。規制よりもやれる方法を考えるべきです。具体的なアクションを強く求めます。また、児童への配布物についても、学校施設開放登録団体のチーム員募集チラシ等であれば、学校と地域の相互協力の一環で力を貸してほしいと考えます。教育長答弁。放課後の校庭利用については、地域の方々と話し合いながら、各学校の実態に合わせた形で利用されるように、学校運営協議会等で協議するといったことを各学校へ周知していきたいと考えています。また、チラシ等についても、地域との関わりが深い団体のものを配布することは、子どもと地域がつながるきっかけと捉えています。各団体の活動の趣旨を踏まえて、協力するよう校長会議で周知していきたいと思います。その他の質問項目、朝霞市の魅力について、朝霞市民祭り最下祭と官民連携エリアプラットフォーム、市役所庁舎の耐震改修とその後の建て替えについて、朝霞駅南口における鳩の糞害について、小池孝則議員質問。朝霞駅南口に鳩が集まり、駅前ロータリーの屋根に止まり、路面に大量の糞が落ちて、視覚障害者誘導用黄色ブロックが真っ白になるほどの状況です。担当課に相談し、すぐに清掃していただきましたが、清掃後もすぐに糞が落ちてくる状況です。鳩が駅前に居座る原因は、鳩に餌を与える人がいるためです。野鳥への給餌は生態系を崩す行為で、続けるとカラス等も多く集まってきます。被害が大きくなる前に、朝霞市鳩やカラス等餌やり禁止条例を制定してはいかがですか？市民環境部長答弁。野生動物の餌やりについては、動物の愛護及び管理に関する法律において、無責任な餌やりなどにより、糞害など周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして、特別の事情があると認められるときなどには、原因者に対して都道府県知事が指導または助言、勧告、命令を行うことができると規定されています。そのため、朝霞駅南口での鳩への餌やりについては、県と情報共有を行いながら指導等に努めるとともに、条例の制定については、先進市の事例等を調査・研究していきます。その他の質問項目、朝霞市における1時間に100ミリメートル以上の大雨・豪雨が発生した場合の大雨災害対策、 教育費、補助教材の保護者負担軽減について、柏谷克幸議員、質問。国民生活基礎調査によると、生活が大変苦しい、やや苦しいと約 53% が回答し、生活実態は深刻です。小中学校ギガスクール構想タブレット保証制度では、天災、地震以外は保険対象で、地震時の故障、破損は保護者負担となりますが、被災者救済の観点から公費負担するべきと考えます。また、保険料負担軽減と段階的な無償化を求めます。これまで教育費負担軽減を訴え、負担軽減に努めると回答をいただいており、検討中案件も多いと思いますが、現段階での進捗を伺います。学校教育部長答弁。地震等の災害におけるタブレット端末の破損については、個人の過失ではありませんので、被災状況等を十分に確認した上で、教育委員会で対応していきます。タブレット端末の修繕費用の全額公費負担については、破損台数や修繕費用、経年劣化によるリプレイス等、今後の動向を踏まえ、保護者負担を考慮しながら検討していきます。教材費や副教材費の負担軽減については、各学校で教材の生鮮や備品の活用などによって努めています。教育委員会としても、例えば、ウェブ学習サービスである Lines E ライブラリーを導入して、これまでの学習ワーク教材に代わって活用することができる環境を整えることで、保護者の負担軽減等に努めていきます。その他の質問項目、物価高騰対策、困窮世帯、家計急変世帯、一人親世帯、子育て世帯への支援策。13ページ。学校部活動の地域移行について。須田義弘議員質問。国の発表により、3年後には学校部活動の完全地域移行が始まります。部活動の地域の協力については、以前も質問させていただきましたが、その後、完全移行化が決まり、学校としても検討していく課題が多いと思います。毎日活動が可能なのか、家庭側に金銭負担の増加はないのか、学校施設や備品の使用は可能なのかなど、解決すべき問題が考えられます。そこで、朝霞市としては、今現在、どのような形で検討が進められているのかお尋ねします。学校教育部長答弁。本市では、令和5年度から令和7年度の3年間を改革集中期間とする国の提言に基づいて検討を進めていきます。7月25日には、本年度第1回目の朝霞市部活動のあり方検討会議を開催し、部活動の現状と地域移行を実施する上での課題点を確認しました。様々な課題を少しでも解決するために、今年度は計4回の検討会議を予定しており、今後は教職員、保護者、生徒への実態調査をもとに、方向性を協議し、実態に応じた形を検討していきます。なお、検討会議のメンバーは、朝霞市教育委員会、市内中学校長、市内中学校教頭代表ですが、今後は必要に応じて保護者や教職員など、新たに委員を指名して検討することとしています。その他の質問項目、新型コロナウイルス対策、無料 PCR 検査場と自宅療養者の支援について、ギガスクール構想の ICT 環境状況。大橋正義議員、質問。ギガ、グローバル&イノベーション、ゲートウェイ・フォー・オールとは、誰一人取り残すことなく、子どもたち一人一人、個別最適化され、 創造性を育む教育、ICT 環境の実現に向けた施策です。小中学生一人一台のタブレットを配布して、各教室に Wi-Fi 環境を整えた学び改革です。財源は、国 6.5 億円、市 6.2 億円の税金です。新しい学びを取り入れ、ICT 教育で改善され、将来ランドセルがいらない日が来ると私は思いますが、安積での教育状況とこの先についてどのように考えていますか。学校教育部長答弁。安積市では、令和3年4月より、児童・生徒に一人一台タブレットを配布し、ICT 環境を整備してきました。各学校でも様々な場面で積極的に活用されています。具体的にはオンライン授業、プリント等の配布、文書作成ソフトの使用などにより、学習の効率化を図ることや、チャット機能を用いた意見交換や発表、プログラミング学習、学習支援アプリの活用などにより、児童・生徒・個人の学習内容の理解を深め、定着を図ることができています。今後、デジタル教科書やアプリ等の普及により、タブレット端末の活用が今以上に進むことは十分想定されますが、児童・生徒の学習に紙媒体の教材の方が有効である部分もあり、令和の日本型学校教育を進める上では、ツールを適切に使い分けることで、子どもたちの力を育てていくことが重要であると捉えています。その他の質問項目、新型コロナウイルスの感染拡大、私が暮らし続けたい街、安積。ゴミ処理、広域化の検討状況について、田辺敦史議員質問。安積市と和光市で一部事務組合を新設し、ゴミ処理施設、焼却施設、破砕処理施設の建設が今本格的に検討されています。6月に施設整備基本計画素案が示され、建設費約239億円、運営費約180億円で合計約419億円です。これは2020年5月に策定された広域化基本構想の見積もり約306億円を大幅に上回るばかりか、両市が単独で施設整備をした場合の合計約420億円と変わらない数値です。組合や議会の運営をプラスするとメリットなどないのではありませんか。市長答弁。広域化基本構想から2022年6月の施設整備基本計画までの間で整備費が大幅に上がったというお話ですが、ゴミ処理広域化基本構想の策定から2年以上経過しています。この間に種々の検討を重ねた上で、資材等の高騰もあり、このような金額になっています。ゴミ、広域処理施設を整備することで、安積市にとっても大きなメリットがあるものと考えています。その他の質問項目、安倍銃撃事件と国葬の対応、債務地獄とカードローン、広報安積の課題、慶応四季高校キャンパスの避難利用。
14ページ、建設関係、住まいの就活ノート導入について。駒巻陽子議員質問。空き家になってしまう原因の多くは、物件の相続手続きが行われていないことにあります。居住中からご自身の気持ちを整理し、もしもの時に、残された家族等へ自身の気持ちを伝えるための就活ノートを市が準備しておくことで、建物の所有者がご自身が亡くなられた後のことを考えたり、家族で話し合ったりするきっかけができれば良いと考えています。空き家にしない対策のために、 住まいの就活ノートを作成するべきと思いますが、朝霞市の見解をお伺いいたします。都市建設部長答弁。住まいの就活ノートの取り組み事例として、埼玉県では空き家対策連絡会議が家の就活ガイドというリーフレットを作成しており、越谷市、川口市では市独自の就活ノートを作成しているとのことでした。本市における導入については、先進市の事例や県の取り組みを参考にするほか、空き家の町内連絡会、及び不動産事業者等の意見を聞きながら、調査・研究していきたいと考えています。その他の質問項目。男性の育児参画を促すために、公園へのインクルーシブ遊具の設置について、認知症高齢者等個人賠償責任保険事業について、都市計画道路の整備について、石原茂議員質問。朝霞駅東口は駅前広場等の整備により、都市基盤整備が進んで、朝霞の玄関口として発展しています。駅前広場から根岸台6丁目への駅東通線も事業の推進が図られています。岡通線も根岸台5丁目区画整理事業で一部区間が整備されました。駅東通線と岡通線という都市計画道路が結節されると、都市の骨格となる交通ネットワークが形成され、歩車道が分離されることで交通安全対策が図られます。朝霞駅周辺の車が分散され、安心安全な街が形成されるよう、全線の開通を期待していますが、岡通線と駅東通線の整備の進捗状況をお伺いします。都市建設部長答弁、岡通線のうち、根岸台6丁目工区として、根岸台5丁目土地区画整理事業地の南側境界から、和光市方向へ延長198メートルの区間で用地交渉を進めており、令和4年8月末時点の用地取得率は使用貸借地を含めて約 73.4% です。また、県により東京都朝霞浄水場付近から宮戸2丁目付近の延長約365メートルを宮戸工区として施工しており、用地取得率は約 74%、工事進捗率は約 37% と伺っています。次に、駅東通線は、朝霞駅東口広場から、岡通線を結ぶ延長約251メートル、幅員20メートルの都市計画道路です。現在、第2期整備区間として、県道和光四季線から、岡通線を結ぶ延長約210メートルの区間で用地交渉を進めており、令和4年8月末時点の用地取得率は約 78.3% です。今後においても、沿道の地権者の方のご協力をいただきながら、早期の供用開始を目指していきます。その他の質問項目、伝統文化の継承について、公園の整備について、新たな住宅支援について、富山真紀議員質問。住宅を確保するのが困難な方が増えています。コロナによってますます拍車がかかっており、そこに去年からの光熱費の値上げや食料品やガソリン代などの値上げが生活に直撃し、追い打ちをかけています。これからは高齢化社会で、高齢者のみの世帯や高齢者単身世帯、一人親世帯、外国人世帯もどんどん増えてくることが予想されます。市営住宅だと供給する世帯数が限られるので、家賃補助のような新しい住宅支援制度が必要だと思いますが、朝霞市ではどういう支援をしているのかお伺いします。都市建設部長答弁。本市の住宅支援は高齢者や障害者など、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るため、現在、市営住宅の供給、居住支援相談等により支援を行っています。市営住宅の供給については、市 市営中町住宅として50戸を借り上げ、住宅確保要配慮者へ供給しているところです。また、居住支援相談業務については、令和4年7月から住宅確保要配慮者を対象に、居住支援相談窓口を開設し、月1回定期的に相談業務を行っているほか、埼玉県の居住支援協議会である埼玉県住まい安心支援ネットワークの会員となり、県が行う住宅支援の取り組みとの連携や、研修等への参加による住宅確保要配慮者の現状などの問題意識の共有などを行っているところです。その他の質問項目、主権者教育とコミュニティスクール、コロナ禍における公定使用、市営住宅、住居確保給付金について。
15ページ。居住福祉における市営住宅の役割について。本田真紀子議員質問。朝霞市の市営住宅は常に満室で住まいをなくした方に対応できる状況にはありません。無料定額宿泊所に長期入所する方、長期入院の状況にある方もいらっしゃいます。困難を抱えた方が福祉によるサポートを受け、地域で暮らす権利を保障する視点からも、市営住宅の戸数を増やすべきではないでしょうか。都市建設部長、答弁。市営住宅の供給戸数の増加については、市営住宅のあり方、町内検討委員会の議論の中で、現在の50戸を維持する方向で検討しています。今後、現在の UR 東朝霞団地から浜崎、膝折り団地への移転の状況を踏まえて、戸数についても検討していくべきとの意見もございましたので、状況を見ながら検討していきたいと考えています。その他の質問項目。一人親家庭への差別的対応の問題。部活動の地域移行のあり方。障害の有無にかかわらず地域で保育、教育を受けるために。ワクワク号値上げと便利さ向上策について。黒川茂議員質問。8月19日の地域公共交通協議会で現行150円のワクワク号の運賃改定が提起されています。財政改善効果は値上げ幅によって1000万から1500万と示されていますが、ただ運賃値上げだけでは利用者や市民の納得性が低いと思います。需要喚起策としての見返り投資が必要ですが、バスロケーションシステムの導入、駅構内での自発バス時刻表掲示、ニーズが高いスーパー利用のため、スーパー出入口前へのバス停追加など検討すべきではないでしょうか。都市建設部長、答弁。バスロケーションシステムについては、利便性向上と利用喚起が図られ、バス利用者の増加につながることも期待できますので、県内市町村の導入事例や実態も調査しつつ、市内循環バスの収支改善状況を見ながら検討していきたいと考えています。次に、朝霞駅などの改札前におけるバスの案内表示板の設置については、交通結節点としての環境改善、乗り換え利便性の向上が図られますので、まずは東武鉄道に設置の可否を相談してみたいと考えています。次にスーパーなどの商業施設前にバス停を新たに設置することについては、買い物に行きやすくなるほか、バス需要も高まる可能性もありますが、バス停の増設により運行時間が延長され、便数の減少を招く恐れなど、マイナスになる側面もあります。市内循環バスには、路線バスが運行しない地域を補完する性質がありますので、 バス事業者と十分に協議をしつつ、利用者ニーズを踏まえ、路線バスと市内循環バスの運行サービスの向上に努めていきます。その他の質問項目、指定管理のガバナンス、広報朝霞のページ数、職員の人権意識、過剰な部活動への対応など。次は民生関係。避難所にストーマ用装具の備蓄を。岡崎和弘議員質問。ストーマを持っている方をオストメイトと呼びます。ストーマとは人工肛門や人工膀胱のことを言います。腸や肛門、膀胱の病気や事故など、様々な理由で手術によってお腹に作られた便や尿の出口、排泄口です。このストーマから排泄物を溜める袋をストーマ用装具と言います。オストメイトにとってストーマ用装具は大事なライフラインです。災害時、オストメイトの方が避難所に避難した際に使用できるストーマ用装具を備蓄すべきではないでしょうか。福祉部長、答弁。ストーマ用装具の備蓄については、現在埼玉県において災害時に避難所等で生活する方へ、ストーマ用装具を迅速に提供する埼玉県災害時ランニング備蓄事業の体制を整備しており、本市ではこの事業の活用を想定しています。なお市は個人のストーマ用装具を保管することについては、保管スペースにも限りがあり、保管方法も難しいことから、今後も引き続き個人で災害時の備蓄に努めていただくよう周知していきます。その他の質問項目、子ども基本法成立に伴い、本市の取り組みについて、運転免許返納の啓発、文化芸術の振興について、プラスチック資源の出し方の変更など、離婚などの子ども養育支援について、宮林智美議員質問。離婚をするとき、子供の利益を最優先にし、離婚後の養育費や面会交流を取り決めておくよう国も示しています。しかし未成年の子供のいる離婚の3割が、面会交流の取り決めができていません。離婚や別居は子供にとっても大きな事件です。自分の気持ちが言えず、苦しむようなことがないように、離婚に関する窓口で子供に寄り添った子供養育支援ができるようにすべきと考えます。子供に対して自分の気持ちを素直に言って相談できるようにすることについて伺います。16ページ。子供健康部長、答弁。親の離婚について子供が家庭児童相談室に訪れた際は、子供のせいではないこと。自分を責めなくてよいこと、また SOS を出してもよいことなどを伝え、不安に感じた気持ちを受け止めるよう努めるとともに、子供のための相談窓口として、子供の人権110番や LINE 相談等を紹介しています。また市内すべての児童・生徒に対して、辛いことや嫌なこと、困ったことは一人で悩まず、相談いただくための名刺サイズのカードを配り、実際に相談につながっているケースも多いものと認識しています。学校教育部長、答弁。中学校に設置されている爽やか相談室には、親の離婚に対する悩み等もあり、環境の変化に対する子供の変化に気づけるのが教職員の立場であると思いますので、各爽やか相談室等と連携をして、まずは子供の気持ちに寄り添って、子供たちが気軽に相談しやすい体制づくりに努めていきます。その他の質問項目。子供医療費、通院費を18歳まで無料化することについて、防犯カメラの設置について、市道42号線の交通安全対策について、 帯状疱疹のワクチン接種に助成を。山口光悦議員、質問。日本人の成人の 90% 以上に帯状疱疹の原因となるウイルスが潜んでいて、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になると言われています。皮疹が治った後も長い期間痛みが残り、失明、難聴などの後遺症が残る場合があります。重症化して肺炎や髄膜炎、脳炎などの合併症を発症することがあり、患者は負担が大きいものとなることから、早期の治療が必要です。予防に有効なワクチン接種に助成金を給付する取り組みを実施するよう求めます。子ども健康部長、答弁。帯状疱疹ワクチンの効果について、発症や重症化を抑えることができるということは認識していますが、法令に定められた定期予防接種の対象、疾病ではないため、ワクチンを接種する場合は任意予防接種となり、接種費用は全額自己負担となっています。現在国が定期接種化を検討しているワクチンの中に、帯状疱疹ワクチンが含まれていると言われていますので、国の動向も注視していくとともに、市が独自で帯状疱疹ワクチンの補助を行うということは、調査研究させていただきたいと思っています。その他の質問項目。7小学校区の交通安全。職員の超過勤務や過重労働問題。DX 推進計画の現状と問題点について。保育園入園待ち解消のために施設整備を。石川恵子議員、質問。保育園入園待ち児童数は昨年より30人も増えました。兄弟別々の園などでの転園希望者を含めると400人も保留となっています。空きがあっても遠くて通えない人や育休を延長した人などは待機児童に含めません。そのため、待機児童数は21人となります。朝霞市は待機児童が減少傾向にあるとして、積極的な施設整備でなく、適切な定員設定へと方針転換しました。保留の多い1、2歳児の空きはありません。定員枠拡大でこそ、入園待ちを解消できるのではないでしょうか。子ども健康部長、答弁。待機児童数が減少したことのみで、保留者への対応を終了するものではないものと認識しています。一方で昨今の育児休業制度の充実などにより、保留者が発生している年齢であっても、施設の空き枠が生じている場合もあります。令和5年度に2施設の保育所が、解消予定となっていることや、定員設定の変更の効果により、待機児童の解消を見込んでいますので、その実現状況を確認の上、保留者の実態をより詳しく確認して、保留者解消に向けた取り組みを検討していきます。また、希望園待機の解消については、保留者の状況把握を行うとともに、まずは待機児童の解消を図った上で、施設の空き状況などを見ながら検討していきたいと考えています。その他の質問項目。コロナと物価高騰で苦しむ市民への支援を。放課後児童クラブの指導員不足への対策を。補聴器購入費補助復活を。高齢者の外出支援を。AED の設置状況について。利根川仁議員、質問。突然、心停止を起こした人の救命の可能性は、時間とともに低下します。しかし、傷病者の近くに居合わせた方が、AED による除細動や心肺蘇生の救命処置を行うことで、救命の可能性は上がります。除細動による救命率は1分ごとに 10% 低下するとされ、傷病者の命を救うためには、1分1秒でも早く AED を使用することが求められます。市内公共施設での AED は、施設内の設置になることから、AED を施設外に設置することや、AED の設置場所の一覧を作成し、市民の皆様にお示しすることについて伺います。子ども健康部長、答弁。休日や夜間など、施設の開所時間外に市民の方が AED を使用可能な施設は、夜間に警備員が常駐している市役所本庁舎や市民会館のほか、休業日がなく24時間利用可能な駅周辺の自転車駐車場など12施設となっています。開所時間外に AED が必要な事態が起こった場合に備え、公共施設の外壁などに AED を設置している自治体もありますが、盗難防止対策のほか、防水、防塵、断熱機能などを備えた専用の収納ボックスの購入と、ボックスの設置工事が必要となることから、財政的な負担も含め、実施している自治体の状況などについて、調査・研究していきます。緊急時に備え、市内の AED の設置場所の名称と住所を一覧にして、市のホームページに掲載することについては、県が公表しているデータを活用して、速やかに公表できるよう準備していきます。その他の質問項目、今後の地方創生臨時交付金の活用、パートナーシップ制度の導入、マイナポイント事業、帯状疱疹予防接種への補助制度。
17ページ。次は議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。QR コードが2つ掲載されています。現在の17ページ、上下中央よりやや下、左端に、ライブ映像の QR コード、左右中央よりやや左に、録画映像の QR コードがあります。朝霞市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー市役所別館4階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は11月下旬に公開を予定しています。会議録の QR コードが掲載されています。現在の17ページ、下からおよそ4、5センチ左端です。または朝霞市議会会議録で検索。定例会と臨時会。市議会の会議には、定例会と臨時会があります。定例会は、毎年3月、6月、9月、および12月の年4回開催されます。臨時会は次の定例会までの間に議会の議決が必要となる特定の事件に限って召集されるもので、原則として告示された特定事件に限り審議することになります。市議会の召集は市長が行いますが、議会運営委員会の議決を経るか、議員定数の4分の1以上の議員から召集の請求があったときは、市長は臨時会を召集しなければなりません。寄付行為の禁止について、議員の寄付行為は公職選挙法の規定により禁止されています。次のようなものが寄付禁止の対象になります。お中元やお歳暮、暑中見舞いや年賀状などの時候の挨拶状、 当例のための自筆によるものを除く。本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典、祭りや親睦旅行への差し入れや寸紙など。次は一般質問について。次回定例会、令和4年第4回定例会から一般質問の一問一答方式が試行的に導入されます。質問する議員は従来の一括質問方式に加えて、1回目一括質問、2回目以降一問一答方式、一問一答方式から質問方式を選択できるようになります。はじめに一括質問方式、質問方法は通告書の質問項目すべてを一括して質問し、答弁も一括して行います。質問場所は1回目の質問は登壇して行い、再質問から質問席で行います。質問回数は3回まで、質問時間は1回につき25分以内、計75分以内となります。次に、1回目一括質問、2回目以降一問一答方式。質問方法は1回目の質問は一括方式と同様とし、2回目以降は1つの項目ごとに質問し、答弁も1つの項目ごとに行います。質問場所は1回目の質問は登壇して行い、再質問からは質問席で行います。質問回数は制限なしで、質問時間は60分以内となります。次に、一問一答方式。質問方法は一つの項目ごとに質問し、答弁も一つの項目ごとに行います。質問場所は1回目の質問から質問席で行います。質問回数は制限なしで、質問時間は60分以内となります。次回定例会の予定。次回定例会の開会は11月24日木曜午前9時からの予定です。請願の提出は11月17日木曜午後5時までにお願いします。議会便りは以上です。